ここからは川越と
宮岡が見たい、聞きたい、これが知りたいをお送りします。
さて本日はゲストに大阪府立大学地域連携研究機構特任助教の石原遼河さんにお越しいただきました。今日はご自身の研究テーマや防災学習の取り組みについてお話を伺っていきたいと思います。石原さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それではまず、石原さん自身についてお伺いしたいので自己紹介をお願いできますか。
はい、大阪府立大学の石原遼河と申します。はい、本日はどうぞよろしくお願いします。
お願いします。現在ですね、大阪府立大学ではどのようなことを教えていらっしゃるのか教えてください。
はい、地域防災や地域再生まちづくりに関する授業を担当しています。地域防災の授業では今月の17日で阪神淡路大震災からちょうど20年を経過したということもあって、震災を経験してない学生、大学生の1年生2年生は震災後に生まれた学生なんで全く記憶にないんですけど、それをあえて、阪神淡路大震災の現場の方に参りまして、震災の語り部さんから当時の体験談を聞いたり、あるいは復興現場の街歩きをしたり、また宿泊体験ということで阪神淡路大震災でちょうど避難所になっていたところを、避難所の様子のように段ボール箱を敷き詰めて、そこでこう寝泊まりしたっていうこともやりました。そういったことで、実際に経験してない学生自身が阪神淡路大震災をどのように伝えていくかということを考えてもらっています。
体験学習ですね。
そうです ね、
ね、はい、防災に関する出前授業をされていると、そういうこともお聞きしたんですけれども、どのようなところに行っていらっしゃるんですかね。
主に徳島県の阿南市というところに行って出前授業を行ってます。で、阿南市っていうところなんですけど、南海トラフ巨大地震で、ちょうど、最大の津波高は16メーターで、また地震の方も最大震度7っていうところで、非常に、災害上、特にリスクが高い地域に、位置づけられています。で、阿南市は、私自身が大学院時代にずっと研究していたということもあって、2011年、ちょうど東日本大震災後から、毎年取り組んで行って、延べ15校の小学校で出前授業を行いました。で、私の専門は一応防災のまちづくりで、どちらかというと建物とか街並みといった、物理的な側面から街を考えていくっていうことは思われがちなんですけど、でしかしまちづくりでは重要なことが3つあると言われていて、1つが形の部分で、先ほどそれは申しました通り、建物の形をハード的に整備することかと思います。で、もう一つは仕組みっていうことで、ルールを作ることで、都市計画法とか、建築基準法、あとそれ以外にも町内会とかの取り決めとか、さまざまなルールがあるんですけど、そういったことを作ることによって、安全な町を実現するといった部分です。
ルールとか組織とかそういうことですね。
そうですね。で、そして三つ目が心の部分で、ここが、防災の出前授業を行っている、部分に当たるんですけど、それをやっぱり住民の皆さん一人一人のやはり意識を変えていくことによって、災害に強い町が総合的にできるんじゃないかっていうことがあって、出前授業っていうことを行っています。で、防災教育で、特に出前授業で、小中学生っていうところを非常に大切にして取り組んでいます。で、それは何でかっていうと、多くの小中学生っていうのは将来の町の、担い手になって、やっぱりその町に居続ける、そして将来的には災害が起こりうる可能性が非常に高いということもあって、今の小中学生にきちんと災害の恐ろしさ、そして防災の大切さということを伝えていくことで、将来的にやはりそういった防災に関心をもらって、災害が起きたときに適切な対応をしてほしいという思いがあって出前授業を行っています。
なるほど。小中学生の子どもたちにこう話したときに、どんな反応ですか？
これまですごい、素直な、児童とか生徒の皆さんが多かったためが、ほとんどの小中学生は災害への備えの大切さを、理解してくれているように思います、
備えあれば憂いなしで、
でしかし授業後に、理解をしてもその後のモチベーションとか、理解度は低下するのは当然なので、やはり継続的にこうやるっていうことが非常に重要かと思っています。
忘れますよね。
そうなんですよ、
はい、
あとやはりすべてこれをやりなさいってこう押し付けるんじゃなくって、できるところから徐々にこうやっていくっていうようなことも、気をつけて取り組んでます、またあと災害っていうのは非常に恐ろしいもので、とても怖いものだっていうと、どうしても小中学生は素直な子が多いので、泣いてしまうというようなこともあるので、声高にこう恐怖心を煽ることでは、なるべく避けて、適切に備えれば災害から命を守れるっていうことや、防災の担い手として頑張ってほしいということを、できるだけ伝えるように心がけてます。
ですか。実際は怖いんですけど、あんまり怖い怖いって言ってもね。
そうですよね。
そんな、なんか、
できないですよね。
実際こうお話を聞いてる子どもたちから、お父さんお母さんまたおじいちゃんおばあちゃんからこんなんやったよって聞いてるっていう声などはありましたか？
はい、やはりおじいさんおばあさんとかと一緒に住んでる世帯の方っていうのは、昭和南海地震がちょうど、1946年にあったんですけど、その当時の体験談を、子どもたちに伝えていく、それでこう伝承の仕組みが至ってるっていうところがあります。ただやっぱり最近ですと、地域コミュニティの低下とか、言われるようになかなかそういう家庭でこう話した、あるいは地域全体になってそういった災害の話をする機会も、どんどん減っているので、こういった外部の、専門家が、その地域にあった昭和南海地震とか、あるいは過去の地震の経験や教訓を、題材にそういった教育をやろうというふうには心がけています。あともう一点、逆の話で、児童や生徒の、皆さんに防災の大切さを教えることで、逆に今度は家に帰ってもらって、彼らがお母さんお父さんおじいちゃんおばあちゃんに意識を変えてもらって、それが保護者の方の意識を変えてもらうという二重の効果を、狙ってそういったこともやってます。
素晴らしいですね。
宮岡と川越がお届けしている見たい聞きたいこれが知りたいのコーナー、本日ゲストでお迎えしている大阪府立大学の石原遼河さんから後半まだまだお話を伺っていきたいと思います。